改めて皆様おはようございます。いやー、なんか力いっぱい賛美して本当に神様は生きてらっしゃるなというふうに思いました。今読んでいただきました聖書の一番最後のところにこんなふうにありました。命のある限りあなたをたたえ、手を高く上げ皆によって祈ります。私の魂は満ち足りました。父と、そういうふうに書いてありました。父と水のもてなしを受けたように私の唇は喜びの歌を歌い、私の口は賛美の声を上げます。本当に賛美をするというのは素晴らしいことだなと改めて思いました。ところで皆様のお手元に歌詞集があると思いますけれども、ガリラヤの風薫る丘でというのをですね、開きながら、私の話を聞いていただきたいと思います。この賛美歌はですね、私は行ったことないんですけれども、イスラエル旅行に行った人たちがすごくよく歌う歌だそうです、まずガリラヤというのが出てきましたね。ガリラヤの風薫る丘で人々に話された、イエス様は何をなさったんでしょうか。これはもしかするとマタイの5章以下のところに書かれてあります山上の説教、あのことを指しているのかもしれませんね。イエス様はおっしゃいました。心の貧しい者は幸いである、柔和な者は幸いである、悲しんでいる者は幸いである、心の清い者は幸いである。イエス様の話を聞いた人たちは、今まで生きていた自分たちの人生が、ああ本当にこれでよかったんだろうか、いや本当はそうあるべきだと思いながら、そういうふうに生きていけない自分たちの姿をですね、イエス様のお言葉によって鏡に映し出されるように聞いたのではないでしょうか。それから2番目には、嵐の日波たける海でとありました。これはイスラエルのちょっと北の方にありますガリラヤ湖のことですね。お弟子さんたちがある日イエス様に、あんた方先に行っときなさいというふうに言われて行ったんですけれども、そこでひどい嵐に遭いました。まあ海って書いてありますけれども、湖です、ガリラヤ湖です。旅行者たちもそのガリラヤ湖に船で出て、そこでこの賛美を歌ったということであります。嵐の日波たける海で弟子たちに諭された力の御言葉を私にもください。そこで何があったかというと、イエス様はその激しく打ち寄せる波に向かって、風に向かって、なんと黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。お弟子さんたちはそのイエス様のお姿を見て、この方は一体誰なんだろうというふうに思ったというのであります。私たちの人生にもさまざまな困難、嵐が吹く時がありますけれども、この力の御言葉、本当に主からいただきたい、私たちも聞きたいと思うんです。3番はゴルゴダの十字架の上で、エルサレムの近くにありますゴルゴダの丘、そこはイエス様が十字架につけられたところでございました。そしてその十字架の上でイエス様は何とおっしゃったでしょうか。もう皆様よく覚えてらっしゃると思いますけれども、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのです、そういうふうにおっしゃったのでありました。その言葉を隣で聞いていた十字架につけられたあの一人の強盗は聞いて、本当 当に心からこの方こそ誠の神、誠の人と言ってイエス様に主よ私を覚えていてくださいというふうにお願いをしたことでしょう。このゴルゴダで、このガリラヤの風薫るゴルゴダの十字架の上でという歌を旅行者たちは歌ったそうであります。今月号のクリスチャン新聞の、これ来月号ですね、にはっと思うようなことが書いてありました。イエス様が十字架の上で招かれたのは罪人だというふうに書いてありましたよね。私は昔初めて教会に行った頃に聖書の中に書いてある言葉ですけども、罪を悔い改めよ、何罪、俺関係ないというふうに思ってですね、失礼なと思ったことがあるんですけれども、このクリスチャン新聞100万人の福音の題はですね、11月号の福音版の題は正論が人を傷つけるということでありました。正論、正しいことが人を傷つける、いや自分が正しいと思って確信することが人を傷つけるということでございましょう。私もフルートを始めて間もなく1年になりますけれども、何人かの人たちと一緒に演奏したりする機会も与えられまして、いろいろと音楽の素晴らしさとそれから難しさそこに潜む悪魔の試みを経験いたしました。前ザ・ボクシーズっていうのが来てですね、ここで吉行先生と、浅野先生と私でフルートでこう賛美をしたことがありますけれども、一番の問題はそれぞれが持っているテンポが違うんですね音楽っていうのはもともとハーモニーで生まれる、生きると思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。もちろん作曲者はですね、ちゃんとこういう速さで歌いなさい、こういうテンポで歌いなさいというふうに言ってて、私たちも時々ね、機械で賛美をすることがありますけれども、やっぱり機械は機械だなというふうに思いますよね。今日のピアノの賛美、本当にありがとうございます、久しぶりに腹いっぱい歌ったという感じですけれども、そういうふうにですね、ハーモニーが大事なんです。それはそこで大事なことは、俺は正しいあんたが私に合わせなさいというふうに言わないことじゃないでしょうか。サウダラ教会に賛美の練習に行ってますけれども、中先生がいつも言われるのが、他の人の歌う歌に耳を傾けなさいということです。そして合わせられるべきところはきちっと合わせる、そこで音楽本来のハーモニー、作曲者が胸に描いたそのリズムとハーモニーが生まれるということではないでしょうか。私は特にこのイエス様がこの歌の3番にあります罪人を招かれた、ここには私たちクリスチャンが忘れてはならないとても大事なことがあるというふうに思いました。1番は恵みを求める言葉でありました。2番は力を求める歌でありました。3番は主よ私は罪人です、私を救ってください、私にその救いの御言葉を聞かせてくださいという歌でありました。4番、夕暮れのエマオへの道で弟子たちに告げられた命の御言葉を私にも聞かせてください。もう皆様ご承知だと思いますけども、これは十字架にかけられたイエス様が日曜日の朝早く復活されて、そしてお弟子さんたちに会われた、その時のことを書かれた御言葉であります。 お弟子さんたちに何人かお会いな何回かお会いになったんですけれども、特にこのエマオへの道というのはルカによる福音書の24章の13節以下に書かれてありますが、2人の弟子がエマオというエルサレムから少し離れた町に村にですね歩いておりました。彼らは暗い顔をしていました。私たちが期待し信じこの方こそと思っていたあのイエス・キリストはついに最後は十字架にかかって死んでしまった。しかしある人たちはなんか復活したという話を聞くけれども、そんなバカなことってあるかね、多分そういう気持ちだったんでしょう。するとイエス様がそこに現れて何をなさったでしょうか。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く心の鈍く預言者たちの言ったことをすべて信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から初めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明されたと書いてあります。イエス様が直々にお弟子さんたちに聖書の解き明かしをしてくださったのでありました。そして彼らは一軒の家に入ってですね、イエス様を中心にしてそこでパンをいただくんですけれども、彼らがイエス様だっていうのが分かった時にイエス様の姿は見えなくなってしまった。その後でお弟子さんたちがこんな風に言ったと書いてあるんですね。これが素晴らしい言葉です。24章の32節、2人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は内に燃えていたではないかとあるんですね。私たちも聖書の言葉を聞いて、また賛美をして主に心を燃やしていただきたい。主の救いの言葉を私たちも聞かせていただきたい、そんなふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、感謝します。どうか私たちにあなたの御言葉を聞かせてください。ここにあなたがおられて私たち一人一人の人生を導いてくださるということを確信させ、これからの与えられた人生を喜びと感謝と賛美をもって生きていくことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。